後半の、トークということで、後半のトーク今日はまたリュウタさんとお二人でおしゃべりしていただきたいと思うんですが、はい、8月に、8月だったかな、かなさんが、日本のこうノートを楽しくデコりましょうっていう、かなさんのトークをお届けしたことがあるんです。8月の24日だったかな。その時に、まあ、日本の、学生さんたちとか自分のノートをいろいろこう予定帳とかでもいろいろシール貼ったりとか、あるいは普通のノート買ってきてマスキングテープでこうデコったりしたりとかしてますねという話で、じゃあアメリカはどうなんだろうということで、その時、カナさんはアメリカにも滞在してたことがあるので、アメリカにもスタンプとか、いろいろあるけれども、日本と比べてどうなんだろう、そういうマスキング、かわいいマスキングテープがあったりするんだろうかなということで、今回ちょっと調査をしてまいりました。着いたらまずマスキングテープを探してみようか。で、日本のかわいいマスキングテープは、かなさんの表現だとマステというそうなんですね。で、マステというものがあるんだろうかと、調査というほどじゃないんですが、街を歩いてみて、あ、コープアート、この近くにいろいろこう、画材とかが置いてあるところがあるんですが、そこには見当たらなかった。で、あんまりそんなになんか身近にパッとあるわけじゃないなというので、以前リュウタさんが、そこでコメントしてくださったのが手芸屋さんにあるんじゃないかということで、リュウタさんは手芸屋さんで見つけられたことありますか？日本の言うマステ、かわいいマステ、
どうなんでしょうね。まあでもそういう飾り付け系っていうのはスクラップブッキングに使うので、うん、あるとしたらそういうとこかなと思ったんですけれども、
そうそうそう、そのスクラップブッキング、 この話を玉木さんともメールでしていると、マステはスクラップブッキングの素材ですねっていうメールが来て、そこでこういろいろリンクが貼ってあって、すごいこう華やかなスクラップブッキングの写真があったんですが、このスクラップブッキングっていうのはこちらではよくやることなんですか？
割とポピュラーなホビーの一つで、まあ、スクラップブック、いろいろなものを貼る本ですよね。だから旅行の思い出だったり、うん、日記的になるような写真だったり、拾ったものだって、うん、拾ったものって言うと変ですけど、うん、押し花とかそういうので
もいいし、あ、
まあ、旅行のチケットとか映画のチケットとか、
うん、そういうのやりそうですね。
もらった包み紙、そうですね、うん、とかそういうのをきれいに、
誰々と初めて行ったどこどこの場所のなんとかとか、なんかこういろいろメモしてはい。でそうですね。
で、そういうのをさらにデコったり、
デコったり、
ラメラメにしたり、
うん、ラメラメって言うんだ。リュウタさんが言うとおかしい。そのラメラメなテープとかがどこにあるのかなと思って、で、手芸屋さんに行って、こっちの手芸屋さんって言ってもなんかすっごいでっかい手芸屋さん、もう何でもありますよみたいな、そこに行ったらあったんですね。で、そこでは和紙テープって、多分会社の、そのある会社の商品名なのかなとも思うんですが、和紙テープって書いてあったんですよね、うん、WASHI でテープ、和紙テープ。で、玉木さんにも聞いたら、確かにこの和紙テープっていうのは和紙の、日本語の和紙をそのまま使っている和紙テープで、それで、かなさんが言うマステっていう、こう今日本でたくさんのかわいいっていうか、いろんな柄のマスキングテープがあるんですが、で、これが確かにありました、あった。で、種類も多分20、30、40、50、60、70、80とかそんなぐらいたくさんあって、で、和紙テープメイドインチャイナみたいな感じで、こう種類はあったんです。だからこちらではマスキングテープとは言わないみたいですね。で、
まあ、多分そうなんだと思うんですけれども、
でもその時に和紙っていう言葉を使ってるとは知らなかった、和紙テープ。
確かに多分、まあ、テクスチャーがちょっとザラザラしてるからかもしれない し、あと、まあ、千代紙みたいな模様だったりすることもあるから、
ちょっと多分透明感があったりするんじゃないかな、うん、和紙の分は、でそれでいわゆるホームセンターみたいなところも行ってみたんですね。で元のマスキングテープが、本来マスキングテープっていうのは壁とかを塗ったりするときにこう色がつかないように、なんかこう大事な柱の部分とかに貼って、その色がそこまで飛ばないようにとかする、そういう隠すためのテープなんですが、でマスキングテープはあったんですね。もちろんマスキングテープとして、それはペイント のコーナーにあって、でその他にデコレーティブテープっていうコーナーがあって、そこではなんかデコレーティブテープっていう形で、まあ、和紙テープとも書いてありましたが、同じようなこの日本でいうかわいいマステがありました。でも日本のマステはマスキングテープという名前の通り、もともとそのマスキングテープ、こう色がつかないように隠すのをこう転じてマステになったと思うんですが、じゃあリュウタさんに質問です。カモイ加工紙っていう会社を知ってますか？
いや初めて聞きますね。
やったやったというか、ここがその10年前にマスキングテープ、かわいいマスキングテープを始めたみたいなんですね、うん、でこの朝日新聞、わざわざ朝日新聞8月29日 の記事を持ってきたんですが、日本からいつか記事、読もうと思って、で、小物などに貼って自分らしく貼り付ける色とりどりのテープが人気だということで、もともと建築現場で使われていたマスキングテープが身近な存在になったのはちょうど10年前のこと、そのきっかけはということで、業務用がおしゃれに進化というタイトルなんですが、この鴨居加工紙っていうのが始めた岡山の、倉敷にある会社なんですが、2008年にブランド MT、マスキングテープですね、ブランド MT を立ち上げたそうなんです。で全国の雑貨店などにこう売り出しているんですが、鴨居は1923年、もともとは何をくっつける、 何の紙を作る会社として創業したでしょう。じゃーん。カモ、なるほどね、ちょっとカモ大きすぎますね。何でしょう、
なんでしょうね。
なるほどっていう感じなんですよ。
はあ。
1923年。
23年。
うん。
古いですね。
鴨居は1923年。
か、なん。
ね、これ部屋を飛び回る、ハエをおびき寄せてくっつける、ハエ取り紙の会社として創業したと。で数年後には天井から吊るすおなじみのタイプも発売した。
あ、
1923年なんですね。すごいですね。で、戦後殺虫剤が普及すると、塗装工事で塗装がはみ出ないように部材を貼るマスキングテープが主力品になったと。でハエ取り紙で養った粘着技術を応用したもので、現在でも国内でトップシェアを誇ると。でその鴨居に、東京在住のコラージュ作家荻原ナミさんら女性3人のグループがからメールが届いて、2006年、工場を見学させてくださいと。でこうやってこうコラボが始まって、今のかわいいマスキングテープが誕生したそうなんですね。びっくりですよね。でこう一旦その装飾用テープを作ろうというので、その荻原さんたちのアイディアとコラボして、こう作品を作り始めて、最初は20色の無色の、無地のテープを、無色じゃない、20色の無地のテープを試作したと。でこうだんだん販路を広げて、今では年間約1000万缶のテープを出荷すると。でもともとは工事のそういう見学とかしてなかったんですが、今は年に1万4000人ほどの見学者を受け入れている、というふうに書いてあって、そのひょっとしたら日本で流行っているマスキングテープに注目して、アメリカでもこういう和紙テープっていうのがこう輸入かどうかよくわからないですが、作られているのかなというので、でそれが、実際に今手芸屋さんに行くといっぱいあって、でちょっとアメリカっぽいのもあったりして、で確かに私が こちらに、マスキングテープ、日本のマステをこうお土産に持ってきたんですが、それ見た瞬間に、あ、和紙テープねって言われて、ええって聞き違いだったのかなとかと思ったんですが、それはその日本語のその和紙の和紙テープっていうのが多分商品名としてこうすごく入ってるんだろうなっていうんで、なんかマスキングテープそのものは日本初じゃないんですけども、それをハエ取り紙の会社の元会社の技術を生かしてマスキングテープを作るようになって、それを東京 の, あのアーティストたちとコラボして、今やすごい数の本当に種類がたくさんあるんですが、使い方もいろいろあって、ラッピングもできるし、ノートにも書けるし、あの本当あの もちろんマスキングテープとしても使えるし、大きいサイズもあったりするので面白いなと思うんで、今度その、ジンのワークショップをするときにちょっと見せびらかそうかなと思って、あのこの日本のマステをっていう感じですか。
そうですね。
よかった、リュータさんが出演するときにこ の, あのクイズをしたくてしょうがなくてずっと待ってたんです。
なかなかわからないです。
難しかったですね。はい、リスナーの皆さんはいかがでしょうか。ではでは、あ、私があのおしゃべりをしている間に時間になってしまいました。今日の最後の曲もリュータさんに選んでもらいました。このサヨリというアーティストはどんな方ですか。
はい、どうなんでしょうね。もともとはギターの弾き語りとかやっていた、
うん、
まあ、女性のシンガーソングライターだと思うんですけど、うん、路上ライブとかそういうところから有名になった感じの人で、はい、
でもなんか酸欠少女とかなんか書いてなかったですか。
そうですね、なんか
それはあれはどういう意味があるのかなと。
どうなんでしょう、なんかまあ、ちょっとその
エクセントリックなのかな。
そうですね、うん、まあ、痛い感じっていうか
痛い感じ、
はい、そういうキャラクターなんだと思うんですけれども、
今日はいくつか難しい日本語が出てきますね。ラメラメラメとか痛い感じとか、あのでも曲はどうかちょっと聞いてみたいと思います。さゆり、さがひらかなで、え、ゆりがカタカナ、
ゆがカタカナでりもひらがな、まあ、りはちょっと分かんないんですけどどっちなのか。
そうですね、うん、あのちょっとあの変わったツールにもなっています。プルーストっていう曲です。トムさん、4曲目お願いします。どうぞ。マスキングテープの話をしましたが、考えてみたらハエ取り紙っていうのを知ってる人は少ないですよね、日本の人でも。ジュッタさんは見たことありますか。
見たことはちょっと、ただあのさっきなんか突然思い出したんですけど、多分高円寺純情商会だと思うんですけど、うん、昔 の, あの子供ねじめ正一とか子供時代の経験をもとに書いた、う
ん、
あのまあ、小説というか自伝というかみたいなやつなんですけど、それにあの家が雑貨屋乾物屋かなんかでハエ取り紙を下げてた、でそれが 色があんまり綺麗じゃないからそれ綺麗にしたらいいんじゃないかって思ったみたいなことが確か書いてあったな。
マスターのハエトリガメが出てきたら大変ですね。京都からも来てますね。ハエトリガメは細長いテーブルで扇風機などの風になびいていた茶色いネバネバがついていた黒いハエがいっぱいくじいたってそんな感じ。今度このマステのをしたらまた違う感じになるかもしれません。またそんな話題を皆さんからもいただければと思います。週末アバナシャンペーンはちょっとマイナスぐらいに下がりそうな日もあるみたいなんで明日かな、気をつけてください。来週またあの遥かなショーでお会いできます。リュウタさんありがとうございます。WRFU is an open forum for the Abana Champagne community. Views expressed by those speakers and do not represent WRFU Abana Champagne Media Center or the Abana Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.